お？
桜、桜、今咲き誇る、刹那に散りゆく定めとして。尊王将の独り言。
さて今週も始まりました、そんな和尚の独り言。横手市平賀町吉田にあります裁縫師の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、今日の歌、うん、今の時期聞くと一段と盛り上がりますね。
うん、うちのですね、うん、お寺の、参道の桜が、
はい、
いいところなのかな。
ああ、満開、
満開かな。
いいですね。
もう明日からほらゴールデンウィークが始まりますんでね。
そうそう、
ちょうどね、日曜日22日の日ですけども、
はい、
天気良かったですよね、あの日ね、
うんうんうんうん、
絶好の花見日和でしたね。
はい、は
い、いやー、なんかね、お寺 の、 駐車場に車止まっててね、
うん、
こう桜をこう見てるね、あの方々もいらっしゃったんで、
ね、花見自由なんですね。
ありがたいなみたいなね。どこ行かなくても、まあ、ここの桜でいいかなみたいな、でもね、その時私はほら足がもうパンパンでですね、
あ、先週の話ですね、
花見どころじゃなかったっていう、その、ね、非常にこうね、寂しいあの時をね、過ごしましたけれども、 あれから1週間あれから1週間2度も医者に行きました。
そうなんですね。
行きました。
いや、通いましたね。
いや、今回も学習しました。
なんて、
いろんなことを学習しました。
そうなんですね。まず医者に行くっていうことですね。
まず医者に行くという、
はい、
これはね、もう耐えることがですね、もう心の中で壊れてしまいましたんでね。もう痛かったらすぐ行くんだろうと、こういうところも、まあ入ったということなんですね。
わ
お。私痛風ってね、整形外科に行くってこと知らなかったっていう。
内科じゃなくて、あ、私も知りませんでした。
まあ、今までほら、はい、個人の病院さんに行ってましたんで、まあ、みんなオールマイティだったんで、なんかそういう枠組みなかったんでしょうけど、今回ちょっと大きい病院行きましたんで、
はい、
そしたらそっちの方に行ってくださいなって言われてね、
へ
あ、そっちの方なんだみたいな
ね。
私は初めてね、
はい、
そういうことも学習しまして。
そうですよね。今っていう感じですけどね、お師匠様は。今ですか。
やっとそのなんかきっかけがないとね、
はい、
やっと学習しない。
学習ね、
本当学習能力低い。
いやいや、そんなことないですけど、いけちゃからやっぱビール飲みすぎなんてね、そんなメッセージも来てますが。
いや、
そうでもない。
自分なりにはね、そんな飲んでるってのは気がしませんけどって、お医者さんに言うと、それは個人差がありますから
ね、
いきなり切り替えされるって、このなんかそのお医者さんのコメントっていうのもね、なかなかこう的を得てるところで、こう痛かゆいみたいなところがねあるんですけどもね。
まあ何を買う時も個人差がありまして、一言添え書きありますよね。
結局なんか問われても、
うん、
結局こうなんかこうよく見られたいみたいなんで、ふかしてしゃべるという、
ふかしてしゃべるんですか。
そこをなんかピンポイントで疲れてるという自分がいるとですね、もうだんだんに神戸が垂れるみたいなね。で最終的には、わかるわかるみたいな、ね、そんなこと言って、いや自分の体の痛みがね、和らぐわけでもないのに、そんなことだけやたら気を使ってる気の小さいお嬢でございました。
いえいえ、まあ、でもほら前回は誕生日の前夜祭だったし、すごい盛り上がって気持ちも楽になったんじゃないですか。
いやー、ところがね、まあ一応ですね、誕生会だよって言われるんで、行かなきゃいけないじゃないですか、もう足引きずっていくわけですけどもね、いや、じゃあみんなに、お師匠何したんだよなんてね、なんつったら、もう足がもうパンパンに腫れちゃったよなんて言ってね、いや、またお師匠そんなことばっかりしてみたいな、そういう何してるのか分かんないですけど、そういうコメントばっかり言ったと、めんどくさいなと思いながらね。
いやいや、
でも真面目にその時はね、飲まなかったですよ、はい、私。
あ、そうでしたか。そうですね、専念したわけですね。
飲まないのはいいんですけど、
うん、
なんかね、じゃあソフトドリンク、ウーロン茶ね、ジョッキでね、4倍ぐらい飲んだらですね、かえって胃が荒れるんじゃないかと思ったりしてね。
4倍も飲んだんですね。
いや、だから飲まない人のその付き合いっていうのはね、 なかなか辛いものもあるのかなって、ね、ちょっと思ったりする、うんうんうん、いやほらいつも飲んでますから、
はい、
飲んでるとまあ気がちょっとこうアルコールもあってほら気がね、
うん、
こうちょっとこうおおらかになるっていうかね、
はいはい、
うん、そんな感じで時はすぐ過ぎていくんですけども、
うん、
飲まないとですねなかなか時間が過ぎていかないみたいなこれどんなもんなんですかね、
あね、時間の過ぎる感覚が違うんですね、
うん、どっかシラフなんですね、
まあシラフですからね。
そうそうそうそう。
まあまあまあ。
とかシラフなんですね。
間違いなくね、シラフですよね。
そんなことを経験しながら、うん、ほら、
はい、
さあ次の日はね、いやこういうふうに誕生日を迎えたんだけども、うん、次の日はほら絶好の花火日和だったっていう日曜日があったんですけども、その後は昨日まで寒かったですね。
雨降る日もありましたからね。
うん、それで風邪ひくんじゃないか、やっぱ体調こうね、こう壊すんじゃないかなってこう思ったりしてですね。
うんうん、
まあそんな時に、ちょっとお医者さんに行って。
はい、
そして昨日もお医者さんに
来ました、
勉強してきました。
でもなめぬこさんはね、
うん、
あの久しぶりっていうことで、うん、痛風新しい良い薬出てきてるから、
う
ん、怖がらずに病院へっていうね、
そうそうそう
ね、
でね、あのやっぱりね日々あの進化をしてるんですよ、私の中では。
そうそうそう、
学習してるんですよ、
うん、
とりあえずあのお医者さんからほらあのもらってきたお薬、
うん
うん、ちょっと飲み残したのありますからね、
はい、
それでちょっと対応かなみたいな。
そうですよね、
今回はそういう効果がですね、
うん、
あのあまりあのこう長引かなかったのかなって思うんですけども、うんうん、
はいはいはい、
でここでちょっとね考えなきゃいけないのは
何ですか、
あの痛くなってから対処する術を覚えたという話じゃないですか。
今のお話そうですね。間違いなく、
うん、いわゆるある現象が起こってから対処するという、
うん、
ね。で私あの昨日ねあの病院の待合室でこうねあのずっとこう名前呼ばれるまでね、
うん、
あのいろいろほらまあ座ってるわけですよ、
ね。はいはいはい。
まあ頭の中で考えることいろいろあるんですけども、
うんうん、
いやいやちょっと待ってよとそこに考えたわけですよ。
何ですか？
痛くなる前に、
うん、
ねやっぱり。あの、あらかじめちゃんと考えておかなきゃいけないだろうと。痛くなることに対して対処するんじゃなくて、痛くならないようにするんだろうという。
うん、
いや、その、そういうことをちょっとこう考えたときに、やっぱり予防という言葉がね、うん、ピピンとこう来る。予防。
ああ、予防大事、うん。
あらかじめね、こうあらかじめその、防ぐという、こう書きましてね。ね、予防じゃない。
はいはい。
だから、こういうふうになるよと。だから、ならないように、ここで対処すれば、こうならない、
うんうん、
ならなければなった時の対処もいらないというここまで考えました私も。
そこに行き着いたんですね、
う
ん、
ところがね人っていうのはね喉元すぎると暑さ忘れるという言葉がありますよね。
聞きますねその言葉、
うん、喉元暑いですけど、もう過ぎれば忘れるってまた暑いものだだちょっと
そうですね
また忘れるという。
そう、
まあ人
はね、あんなに暑かったのに
人はですねあのやっぱこうある山を越えてしまうと、
うん、
その時の状況を忘れるっていう忘れやすい、
ね、
あれは忘れたいっていう作用もあるんでしょうね。
ああそこからですね、うんうん、
うん、まあいろんなその人の心情によってはですねいろんな表現が違ってくるんでしょうけども、
うん、
やっぱり人っていうのは辛いことっていうのは忘れたいじゃないですか、
はい、
だからそういう作用も相まってね喉元すぎれば暑さ忘れてしまうのですね、
うん、
だから私も痛みが過ぎると、
うん
忘れてしまうのですね。そうするとまた同じことを繰り返すという、そうすると懲りないねって言われる。
言われますよ。
懲りないね。肩は凝っても懲りないねとそんなことこう言われるわけですよ。
そうなんです ね、うん、
人ってのはそういうもんだと思いますけども、じゃああの今の私の痛みなんていうのはね、
はい、
じゃああらかじめ予防しましょうっていうことになるとどうするんですかってやっぱ考えるじゃないですか。
はいはいはい。
よく今の小病気っていうのはね大きく一括りで言うと生活習慣病っていうじゃないですか、
うんうんうん、
だから生活習慣の中の病気っていうことなんで、
はい、
じゃあ生活習慣を気をつければ、うん、もうこれは予防じゃないですか、
うんうんうん、
簡単に言うと、
うん、
でも私たちはあのサンドサンドご飯食べてましてね、
うん、
中に間食なんかしたりしてねそれでも足りなくて夜食なんか食ったりしてねやっぱりもう食欲っていうのはほら尽きることがありませんのでね、
はい、
でそれをやっぱり予防するっていうからにはですね、
うん、
ある程度我慢しなきゃいけない、
うんうんうんうん、我慢ですね。
だからですね予防には我慢なんですね。
予防には我慢が必要、
は
い、あでもケイちゃん書いてくれてますよ、予防は食事から笑い、うん、あと運動笑いって。
そうだ、で運動も大切なんですね
運動してますか？
運動がですね、はい、してるようでしてないんですよね。だからそこなんで汗をかくということをですね、うん、あまりしなくなってしまったのかななんてね、前も若い時はほらあの、はい、スポーツだとかしてね、うんうん、一生懸命やってましたよ。バスケットなんかちょこっとやったりしてね。
お、うん、そうバスケ青年だったんですよね。
う
ん、
そうそう。でもうちの娘が言ってました、うん、なんとお父さんはね、他の人がね、うん、3往復する間に1往復しかしてないとかね、まあそういうふうなこうダメ出しをされるようなあの手たらくのスポーツでしたけど。
いやそんなことないです。
いや、やっぱりあの、はい、コートの外からね、客観的に見てる人はね、うん、あの、間違いなく見てるんでしょうね。
そうですね。
人が3回走ってんだよって言ってね、お師匠さんは、あの、1回走ってるかな、みたいな、ね。だんだんにそういうことが、あの、こずるくなっていく自分がそこにいるみたいなね。
なめ猫さんのメッセージね。そうそう、人は矛盾した生き物だから、それがいわゆる業なのかなっていうね。
深いですね。業なんて言ったら、まあ業なんて言うとね、なかなかね、うん、深い言葉なんでね、これを解説すると非常に難しいので、生き生き高校ぐらいにしておきたいなと思ってますけど、
ね。誕生日ですかみたいな。55歳ですからね。
だから、きっとですね、うん、あと、こういうことと相反することをしないと、うんうん、結局、予防はできないんだろうなと、うん、だから好きなものをたらふく食って、
はい、
美味しいものをたらふく飲んで食ってという状況の中で健康は保てるんですかっていうことになってくる、うん、
どうなんですか。
いや厳しいんじゃないですかね、やっぱりね、それはやっぱバランスっていうのがありますからね、うんうんうん、だから好きなものばっかり食ってりゃバランスが悪くなるでしょうという。
そうなりますよね。
ってことは、うん、好きなものじゃないものも食べなきゃいけないでしょ
う、うん、
じゃあ好きなものでないものを食べるっていうのは苦じゃないですか。じゃあ我慢するってここにやっぱり我慢は必要なんです
ね。やっぱり我慢が出てくるんですね。最初言ってましたもんね、お師匠さんはね。
そうです。でやっぱりそれができるようになると、
うん、
我慢を知ってそれができるようになると先が見通せる力が出てくるんじゃないかなと。
我慢すると先を見通せる、
うん、これを今度言うと、今度は予見という言葉がありますけど、
予見、
あらかじめ見れる、
ほう、うん、
これがあの言葉で言うと先見の明があ
ってことだ。そこですか。そこにつながるんですか。
でございましてね、
はいはい、
だからやっぱ我慢をすると何かが見えるのかな。
ああ、うん、いや、もう
理屈とか、理屈とか何とかじゃなくてね、だから我慢すると何か見えてくんじゃないかな。
そうですよね。うん、あ、なんか池ちゃんが、うん、お嬢様、冷や汗かいてるでしょうっていうね。
いや、今日大丈夫です。今日大丈夫
ですか。
今日
大丈夫ですか。
だからやっぱり、これからちょっとこう、我慢の心ですね、こう、念頭に置きながらね、
うん、
この一年を過ごすと、
うん、
何かが見えるのかな、
はあ、
この何かが見えるところに気づいた時、
うん、
人はまた一歩踏めるのかなって思うとですね、思うわけですよ。
でもね、なめ猫さんのメッセージで深いなと思うのが、うん、好きなことをするには嫌いなことをするんだ、深いっていうね。
これはちょっとまた表現が微妙なことなんですけども、ただ人はですね、うん、嫌いなことをするために生まれてきたんではないというかね。
だから、
うん、できないことをするために生まれてきたんじゃないんだよ、うん、というところ、うん、でも生きてるからにはできないことでも努力してしなきゃいけない部分もあるだろうというところに、ここが私が言う深いところの我慢ですよね。
我慢ですね。
で、そういうこともやっぱり踏まえながら、人は人の間の中でこう生きていくんだろう。
へえ。なんかそういう話聞くとね、明日からのお休みとかってどうしましょうってね、お嬢様、運動しますか？
いや私たちにも休みがありませんので、もう年中364時間コンビニですからね。
そうですね。
そんな感じでね、行くんですけれども、
はい、
皆様方にはこういうゴールデンウィークっていうのは今28からで、ちょうど大型連休だと6日までっていうとですね、すごいじゃないですか、うん、もう9日間ですよ。
そうですね、1日2日休むとね。うんうんうんうん、
でも、メリハリはあってもいいんじゃないですかね。
うん、
オンとオフっていうか。電気のスイッチがあるようにオン、うん、オフオンオフ、
はいはい、
でも今回はオフが長いんだよっていうところの中でね、うんうん、いやできるのならば我慢っていう言葉をこう言われるとすごくこう重い場合もあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
我慢って、うん、いやそういうんじゃなくてね、
うんうん、
たまにはその自分をねちょっと見るようなね そんな時間を過ごしていただくだけでもいい時なんじゃないですかね。
なんかいいですね、うん、今の言葉聞いて池ちゃんができることを好きなようにするとってメモしてるって、
うんうん、
あと我慢とまず修行だと思えばってケイちゃんからもコメントがありますが、
そうですね、
ねえ、
生きるは一つの行であるという言葉がございましてね、
はい、
生きるということがもうすでに修行なのですよね。
修行してるんですね今、
う
ん、
自分は意識しなくても生きるということは修行なんだろうと、うん、だって思い通りにいけませんからね。
修行してます。
いつも壁にばっかりぶつかってですね。いや、古文がいっぱいみたいなね。だからですね、これはですね、予防には我慢がつきものなのかな、なんてね。
そうですよね。
カモとネギみたいな関係。なんですかね。滑り止め。つけときゃよかった口と足。そんな和尚の独り言。
深いですね、
うん、ここまで持っていくためにですね、あと15分語らせていただきました
けど、ね、
そんなもんみたいなね、
はい、まず口に滑り止めを
いやいやいや、そこは皆さんで考えていただければいいんじゃないですかね。
そうですね、はい、そんな和尚の独り言は横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました、うん、和尚様今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。